パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズの、ナインが、好きなことを好き勝手に好きなように喋る番組です。というわけで皆さんこんばんは。今夜なんですけど、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということでお久しぶりです。ゲームマーケット秋がですね無事終わりまして、今が、明けて12月の15日かなに収録していますが、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、今がね夜の真夜中ちょっと前ぐらいなんですけどね。いやー、うちにね3歳の男の子長男がいまして、それのまあ今寝かしつけとかしてきたんですけど、まあやっぱね、いやこれは子育てしてる方ねにはまあまあそうだよねみたいなのもありつつ、子育てしてない方にはそうなのみたいな話でもあるんですけど、いやー大変で、まあ子供ね3歳児なんで、まあいろんな分別がまだ全然ついてないんですけど、まあ、当たり前ですけど、で寝る前にもう眠いんだけど寝たくないみたいなね、大人もたまにやりますけどね、それで貫徹したりうっかりすることありますけど、もういい大人になっても、まあそういうのがすごい、まあ小さいなりにすごく強く出るもんで、寝る前にお風呂入るよって言ったら、もうお風呂入んないって言ってね、もう、うわーっつってこう、怒ったりとかしてね。もう、いやもう慣れてきてはいるものの、これは多分子育ての経験がなくて、客観的にこうパッてそれを、その状況を見たら、子供への虐待だと思うんじゃないかなっていうレベルの、うわーって怒ったりとかね。もうお風呂どうしても入んなきゃダメだから、いやーみたいなね。だからもうちょっと成長してくれて、その、分別がついてきてくれればね、もしくはなんか、もっとね、うまいそのお風呂の誘い方があればいいんですけど、まあいろんな手札を使ってるんですけど、まあそれでもダメな日はダメみたいな。でそれでお風呂入って、で、ねんねしようつって寝かそうとして、ベッドのある部屋行くんだけど、それでもやっぱりね、寝ない。あっちで遊ぶ。もう寝る時間だからね、遊ぶみたいなこと言ってたら、まあなんか、抱っこしてたら、そのまま寝ちゃったんですけど。まあ、そんなでね、3歳の子供をこう育てるっていうのもね、なかなか、それだけでもね、なかなか大変だなっていうのが、まあ現状なんですが、まあそんなことはともかくとして、ゲームマーケットが終わりましたということで、いやでもゲームマーケットを通して、パワーナインゲームズとしてはドワーフのネックレス工房を再販しまして、まあ、ちょぼちょぼだね、そんな大きな数じゃなくて、ちょいちょい売れたぐらいで、おしまいでしたと。まあ、それより何よりですね、まあ、僕の中で嬉しかったのは、あれですね、長谷川鳥さんが絵描いて、佐藤ファミリアさんで出されてる、佐藤俊樹さんがゲームデザインされてる8ビットモックアップですね。あれが、ゲームマーケット大賞になったのがすごい嬉しくてですね、ちょうどその、今回のゲームマーケット合わせで、長谷川鳥さんの方から8ビットモックアップのレビューを書いてほしいみたいなご依頼をね、いただいて、で、書いた時に、最初に、ものすごい好きなゲームですごいベストファミリーゲームですみたいなのを書いたんですけど、最初、ベストファミリーゲームですって書いたとこに、これはゲームマーケット大賞間違いなしだと思ってますって、最初書いたんですよ。で、書いたんだけど、いや、さすがに、ね、自分が作ったゲームでもないから、佐藤俊樹さんが、佐藤さんが作られたゲームですから、そんなことを俺が勝手に書いちゃって、なんか、賞を取れませんでしたとかなと、なんかいろんなね、こうなんか、気恥ずかしいやら何やらかんやら怒るから、さすがに書きすぎだろうと思ったんだけど、書いときゃよかったね！書いときゃよかったわーっていうで、いや、本当にね、嬉しいですね。8ビットモックアップ。うちの会社でも持ってって、会社の職場のメンバーと遊ばせてもらってね、すごい好評で、 ちょっとこの年末の時にもう一回遊びたいって言われて、他のゲームは楽しかったっすねみたいな、あとドメモをもう一回遊びたいっすね、ドメモと並ぶぐらいでこうちょっと誇張はしてるけど、本当にドメモと並ぶぐらい遊んだ、そいつらが遊んだ数が少ないだろうとか、そういうこととりあえず置いといてもらって、遊んだ中ではドメモと8ビットもう一回遊びたいって言われるぐらいの、アレクサンド・ランドルフとね、アレックス・ランドルフと肩を並べるぐらいのこう面白ゲーム感をね、その人たちは感じてますから、8ビットモックアップがですね、僕もすごい好きなんで、これが大賞取ったのは本当にね喜ばしくて、すごい嬉しいなと思いました。うん。で、ゲームマーケット自体振り返ると、まあ、いろいろあるんですが、1日目は、自分でブース出してなくてですね、モグワイさんのところで、ね、お手伝いして、やってましたという感じでした。で、2日目は自分のところでブースがありまして、ブースの方で販売してましたって感じですかね。うん。で、1日目は基本的にお手伝いしたり、まあ、ちょっとドワーフのネックレス工房そもそも委託させていただいたりとかもね、させていただいてましたし、ちょっとだけ、集託で回させていただいたりとかしてましたという感じですかね。で、2日目は、自分のところのブースに移って販布したんですけど、こんなもんかなみたいな売れ行きでしたね。うん、トータル、1日2日目足し込んで、トータルで50個、ぐらいじゃないですかねって感じですね。まあ告知も、まあ、事前に全然時間も取れなかったんで、打てず、当日もですね、かなりのチョンボをかましまして、2日目設営の時点で気づいたんですけど、ポスターを A1H サイズのポスターを印刷して持ってきたんですけど、ポスター釣りを忘れたんですね。ポスター釣れないわってあるのにみたいな状況になって、うわーしくじったーっつったんですけど、その一緒に来た現場のねメンバーが、これこうしたらどうすかっていうのがあって、そもそも、今回の AH ポスターの前に A2 サイズのポスターも前回のゲームマーケットの時に、購入してたんで、その両方持ってきたんですよ。つまりそのポスター入れる筒みたいのが A1 サイズと A2 サイズ入れてる筒が2本あったんですね。で、これもしかしていけんじゃないですかみたいなので、その筒と筒を縦にドッキングさせて、ガムテでぐるぐるってやってドッキングさせて長い縦棒にして、で、そこに A1 のポスターが貼れんじゃないかと。なるほどと。でもこうポスターを貼るにはその横棒ね、ポスターの、頭とお尻のとこにこう、本当は棒でね、ピッて貼りたいのに棒がないよって言ったら、それどっかから段ボールもらってくりゃいけんじゃないですかって話になって、で、1日目お手伝いしてたモグワイさんのとこが結構段ボールゴミが出るの知ってたからさ、2日目の設営の時点で、モグワイさんのとこちょっとお邪魔して、この段ボール、これ、開けてもらっていいですかつって、段ボールちょっともらってきて、段ボールをカッターで現場で切って、ポスター、AH ポスターの裏面に、の頭とお尻のところ、まあ、丸まってるポスターを伸ばして、頭とお尻の裏面に、横にこう、段ボールを貼っつけて、そうするとまあ板みたいになるから、それを改めて、その、ポスターが入ってる丸い筒ですね。筒を2つくっつけた長い筒の頭のところにくっつけて、見たら結構ねちゃんとしたちゃんとポスター掲示できた。で、その丸い筒を最後じゃあどうやって立たせんだっていうなんですけど、それがたまたまだよ、俺がその、持ってきたスーツケースとか、まあスーツケースなんだけど、まあ布製のなんか柔らかいやつなんですけど、そいつのとこにスポッてこのね丸いやつが刺さる感じになったんです。だから一番下はスーツケースで、そっからそのポスターの、何ポスター入れの筒が縦に合体したやつがスッて安定して立ったんで、なんとかね無理やり柱、ポスター柱でポスターが、掲示できてですね、なんとかなりました。本当にね一緒に手伝ってもらってるメンバーには本当に感謝しかないんですけど、いやありがとうございましたって感じで、まあ見た目的にはポスターも一応掲示できて、シール卓1個あって、 反復できたんですけど、まあまあまあまあそんぐらいの売れ行きでしたって感じですね。で、ゲームマーケット始まる前はちょっと心配してたのが、2日目、初の2日間開催ですから2日目のお客さんってもういないんじゃないかと。ゲーム本当に欲しい人っていうのは、まあ、いわゆるマニアの人は初日の土曜日の朝一に来て欲しいゲーム買って、で日曜も遊んでてもうゲームマーケットに来ないんじゃないかみたいな話をしてたんですよ。まあすごいマニアな人の動きはその通りだったのかもしれないですけど、日曜日見てるとね、なんか家族連れとかね、なんかもっとライトな人が、ライトな人とかファミリー層がなんか多いようなイメージで2日目は結構人いました。で確か公式のアナウンスでは、1日目が1万人、2日目が8000人だっけぐらいで、まあ8割ぐらい、で来てた感じだったかな。ただまあお客さんがそのファミリー層、ライト層なイメージのお客さんが多くて、そういう意味ではそのなんかコアなゲームにパッと飛びつくというよりは、ね、いろいろ周遊してみたくて遊んでみて、ああへえみたいなね、要するにそのめちゃくちゃ買う気で現場に来てないみたいな方の方がなんとなく多く感じました。だからまあコアなゲームを売るんだったら初日、もっとファミリー層になんか楽に遊べてわーって盛り上がれて、これ楽しいから欲しいですみたいな風に流れにするんだったら2日目もありかもねみたいな感じでしたね、感触。うん、いやちょっと、これ誰と話したんだっけな、ゲームマーケットの会場で、なんかねそういう意見交換をしたんですけど、今後もしねその1日目2日目みたいのがなんか色がついてくるとしたら、1日目はコア向け、2日目はファミリー向けっていう、まあむしろあのコミケもね、ほらあの1日目2日目3日目で、男性向け女性向けとは何向けとか、ジャンル分かれてますから、そういうなんか1日目コア層、2日目ファミリー層みたいな向けのジャンル分けみたいなのがなんかあってもいいのかもしれないですね。うん、あと現場で、やってた試みとして、今回あの、カタン GP さんですねがカタンをすごいブース出されてプッシュしてたんですけど、リアルカタンってイベントやってたんですよね。うん、そのカタン、リアルカタンってイベントちょっと面白くって、受付にいてリアルカタン参加したいですって言うと、まあ、洋服に参加したことが分かるリアルカタンってシールと、あとカタンの資源カードですね、5種類あるやつのいずれか1つを5枚、だから森から出るのは木とかレンガ、羊、麦、鉄のいずれか1つを5枚、だから鉄が5枚とか木が5枚とかをもらうと。で会場内をうろついてる同じリアルカタンっていうシールつけてる人をに声をかけて、資源交換しませんかっつって、最終的に、最初鉄が5枚とかね、木が5枚とか1つの資源しかなかったのが、5種類の資源が1枚ずつの状態になって、受付に戻るとなんかいいことあるよみたいなイベントだったんですよ。それ結構面白くってね、その他人に声かけやすいで、かけられることも非常にあって、それもなんか自然に受け止めれたし、2日目ゲームマーケット2日目に自分のブースがあるときに、まあ、ちょっとブースをその来た友人たちに見てもらいつつ、リアルカタンのブース行って参加して、自分のブースで売り子として立ってるんだけど、まあ、目の前をリアルカタンっていうシールつけた人が通りかかったら、あ、リアルカタンやられてるんですか、資源買えませんかつって声かけちゃうみたいなね、なんか声かけやすいような状況になったりとかしてですね、非常に、面白かったかなと思ったんですが、ちょっとまあ残念だったのは、そのリアルカタンで5つの資源を集めて、もらえるもの、最終的になんかご褒美となるものが、結局のところとか実際はですね、アンケートだったね、最終的に5つ揃えて、リアルカタンの受付に行くと QR コードもしくはこの URL をどうぞっていうのを教えてもらえて、そこにアクセスすると普通に、 Google のフォーム、 Google の、 あのネットワークファイルがあると思うんですけど、あれのフォームファイルが開いて、フォーム URL が開いて、そこに、まあ、肩も知ってますかとか、何歳ですか、男性ですか、女性ですかみたいな、いわゆるアンケートして、そこに URL、 そこの中に、自分のメールアドレスを入れる欄があるのか、で入れて、フォームにアンケート答えて、でアンケート答えた人の中から後日抽選して、カタンとか今回の、ゲームオブスローンズカタンとかを何名様かに当選のメールを送りますみたいなやつで、それってさ、ただのアンケートじゃんっていう、ね、なんかこう、やだったらこのまだれっこしいことしないで普通にアンケート通ったらよかろみたいなやつだったんですよ。なんかこれがね、なんか、まあ、金額的に難しいっていう側面もまああるんでしょうけども、なんか、ね、外れがあってもいいから、なんかくじが引けるとかさ、なんか、本当に低い確率でいいからなんか当たりでなんかがもらえちゃうみたいな、やつとかだったら、なんかもっとなんか最終的な張り合いもあったと思うんですけど、ちょっとさ、その最後のとこだけがね、ちょっと、悲しかったですね。クリアしたんですよ。ご資源集めて、URL にアクセスして、アンケートも答えたんですけど、まあ、なんかね、すごいその、そこ以外の仕掛けが、すっごいいい形の全体ゲームになっていただけに、最後ちょっとね、悲しいなーってちょっと、思いました。で、逆に言うと、あの形面白いんで、まあ、パクるっていうと言い方はあれですけど、その資源が与えられて交換して、みたいな。なんか、限定的なトレーディングゲーム、トレーディングカードゲームじゃなくて、トレーディングのみのトレーディングゲームみたいな、全体ゲームですね。非常に面白いなと思いました。あれをなんかマルチな目的にしたり、マルチななんか状況を作ってやったら面白いんじゃないかなと思いました。まあなんか、あれですね、カイジの限定じゃんけんをじゃんけんじゃない方法でやってるみたいな感じもちょっとしましたが、まあまあ面白かったです。なんでゲームとしては面白かったし、全体ゲームとして、売り場とかね、お客さんのやり取りとかを邪魔するどころか促進する形で、動いてたんで、すさまじくそこ良かったんで、ちょっと今後のもしゲームマーケットさんでなんか全体ゲーム、今脱出ゲームやられてますけど、毎回あれ以外でやられるんだったら、本当にリアルカタンの形はいいなと思いました。本当にね、いや良かったんだよな、すごい。なんか見ず知らずの人たちがいっぱいいるあのゲームマーケットという場で声をかけやすく、かけられやすくなるとかはすさまじくね、いいことだと思いましたんで、まあまあぜひね、次回、まあなんか全然違うイベントでもぜひ似たような仕掛けちょっと見てみたいですね。で、ゲームマーケット通して買ったものは実はあんまなくて、まあ自分が売ってたっていうのもあるんですけど、どうしても気になって買っちゃったのは、あれですね、ババンクっていう、ゲームの新版が出まして、あれ買っちゃいましたね。ババンクってゲームはなんか、なんつったらいいんだろうな。カジノというか、まあ、カジノテーマで、プレイヤー同士でイカ様をし合って、まあ、一番金稼いだ人が勝ちって、まあ、ストーリーラインとしてはそんな感じなんですけど、まあ、過去の名作ゲームでね、絶版してて、なかなか手に入んなくて、まあ、ちょっと多分プレミア値段がついて、いいお値段になっちゃってたやつなんですけど、僕はもう、こらえられずに、古い旧版を持ってはいるものの、その新版、今回出た新版のコンポーネントを現場で見に行ったらもうたまんなくてですね、買っちゃいました。面白いのが、その、コインをかけていくんですけど、そのコインが、まあ普通だとさ、まあ同じ厚みのコインで上に5とか10とか500とか書いてあることで、その価値の差が、まあ普通はあるんですけど、1のコインより5のコインの方が、そのチップの厚みが5倍あるんだな。で、5のコインと10のコインだと10のコインのが2倍厚みがあるんだな。だから円柱になっていくわけだ。コインで始まったはずなのに、どんどんどんどん価値が高いやつは円柱になっていって、円柱の高さで価値がわかるみたいな、なんかすげえ不思議なデザインコンポーネントなんですよ。 で、そこだけ聞くと、はっはっバーカーって感じなんですけど、プレイしてる風景見ると、いわゆるそのカジノでコインをわーって積んでる状態、円柱として扱って、その棒でこう押してさ、なんか、ここに全額オールインだみたいなやるときのその、あの感じがすごく出るんですよね。で、高さがあるとやっぱり、なんか、見た目的にもすごく豪華ですし、その、円柱、まあ円柱なんだけどさ、でもすごい高額なチップの塊みたいに見えてきて、それがすごいね、カジノ感もあってですね、非常に、プレイしてるの見たらもう耐えきれなくて買っちゃいましたね。まあ、ゲームが面白いのはよく分かってたんで、やっぱりね、見た目もさらに良くなるとあっては、ね、たまらないですね。アートも非常に良くてですね、もう、おすすめですね。まあ、バンク9番も今手に入ろうとしたらなかなか難しい状況だったと思うんで、新版本当にね、いいと思いますね。あのアートとデザインで逆に海外に逆輸入したら売れんじゃねえのぐらいのこと思いますけどね。うん。すげえ良かったっす。はい。まあ、そんぐらいかな。まあ、他にもなんか色々買わせていただいたりなんだりして、まだ全然遊べてないのもあってですね。まあ、感想言おうにもまだっていうところではあるんですけどね。うん。でですね、まあ、ゲームマーケットの振り返りみたいのはちょっと今回、雑に早足で済んじゃいましたけども、もう一つ、お話しすることがあってですね、ちょうどちょっと前ですね、12月の14日、うん、昨日なんですけども、実はですね、子供が、生まれましてというか授かりまして、2人目のですね、さっきこの収録のドア玉で話をした3歳児の長男の妹ですね。が、生まれましたということでありがとうございます。二人目ですね。が生まれまして。ちょうどこのラジオの、第何回かちょっと忘れましたけど、が、その、今、最初に言った三歳児の長男が生まれる時の話、その、病院でね、生まれるから待っててって待合室みたいなところで待ってたら、子供を見せてもらえるはずだったのに俺の目の前スルーしてその子供が入ってる顔がわーって言っちゃったみたいな話をした回があるんですけど、今回はですね、ちゃんとね、あの俺がいるべきところに座っているべきところに、連れてきてくれて、ちゃんとその生まれたてのね、本当に生まれて20分とか10分みたいな状態の赤ちゃんをね、見させてもらって、ちゃんと対面できましたということで、まあ、無事ね、あの妻もその子も、何の問題もなく無事に出産できまして、奥さんの方はちょっとまだね病院にいるんですけども、無事出産できましたと。でただだからこっからなんですよね。まあまあ長男の方が生まれた後もちょっとその、まあ、子育てで、まあ、バタバタしますんでってことで、サークル活動、まあ、ちょっと鈍くなりますとか控えてきますみたいので1年間ぐらい、まあ、事実上のお休み状態だったんですけど、まあ、2人目生まれちゃったんでまたって言うとまあそうですね、しばらくゲーム制作活動、まあ、いわゆる同人活動がまあ鈍になるよという状況なんですが、前はねその赤ちゃん1人だったからさ、その赤ちゃんの面倒をお世話を妻と俺と2人で、まあ、なんとかすればよかったんですけど、今はさっき言った出だしにねすごい俺がすごい手こずってるっていう話をしたと思うんだけど、3歳の長男がいてそこに0歳児が来るっていうそのダブルプレイが始まるわけですよ ねダブルですよ。まあ、あのビートマニアとかダンレボとかダブルってあったあの筐体の右と左を1人で二人、本当は 2P プレイ用の部分を使って 1P でダブルで同じ曲をやるっていうのは、ダブルってありましたけども、ね、B マニとかダンレモのダブルどころじゃない、3歳児、0歳児のダブルは、0歳児がわーって泣いてるところに3歳児が、いやーみたいな、うーわーみたいなやつが絶対起こるんで、かなりのね、難易度になると思うんですよね。マニアックのパラノイアどころの話じゃないっていうね。話っていうか比較しようがないって話ですけど、なんで、まあちょっとね、最初の長男が生まれ たよっていう時は、まあサークル活動が鈍くなるよと言いつつも、まあちょっとなんかいろいろやれたりとか、やれる範囲でやってるとかしてましたけども、いや今回はもうね本当に、ゼロ歳児が少し育って落ち着くまでは本当に何もできないと思うんだよねと思っていて、まあ、ちょっとね心配なところでもありますと。まあでも基本的にね、まあめでてえことで、2人目が生まれましたということで、まあこれでね、やっと日本の人口減少はさせてないと、日本の人口の減少には、加わってない、俺はキープ、現状維持派ですからっていうことが言える家庭になったんでそのために産んだわけではないですけども、まあね一応人口維持派に入ったんで、まあ、人口増加派はちょっと無理だと思いますけども、まあそんなことちょっと思いました。うん、なんでね、まあ仲良い兄弟になってほしいなと思いつつ、まあアナログゲームを積極的に教えていこうとも別にそんな思ってないんですけど、まあまあ、僕自身がねもう十分なゲーマーなんで、まあゲーマーに育てたいわけでもないんでね、まあ、なりたいようになってもらえればと思うんですけど、まあ伸び伸びとね育ってくれればというつもりで、毎晩泣いたり夜泣きしたり、いやーって言われたりっていうのをね日々日々クリアしていこうかなと思っておりますというところですよな。だから今作りかけのゲームがありますが、あいつをどうしたもんかっていうのはね、まあ、ちょっと、まあ、そもそもまだちょっとあともう一調整したいんで、なんとか時間のあるうちにその調整だけはなんとか終えたいなと思うんですけど、やっぱいつ出せるかなっていうのは、まあおいおい相談でって感じですかね、というところでした。というわけで、まあちょっと駆け足なんですが、ゲームマーケットの振り返りとちょっとまあ直近のねご報告でしたというところでした。はい。でラジオのね、このラジオの収録の方なんですけど、ラジオの収録もかなり困難になってくると思うんだな。なので昔から聞いてる方は、ちょっと覚えがあるかもしれないですけども、お家の中でありながら音が響かないところ、外に音があんまり響かないところでそっと夜収録するって、あのスタイルがですね、もしかしたら帰ってくるかもしれないんで期待を煽るなって感じですけども、あのスタイルが帰ってくるかもしれないんで、まあ何らかの形でね、まあそんなに高頻度じゃないですけど、多分収録が、続けていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。まあちょっとね、全体の活動自体はどうしても鈍くなると思いますんで、まあそこら辺ご容赦くださいませというところでした。はい。というわけでお相手は、パーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたと。次回収録はちょっと、まあゲームマーケットみたいなねイベントが一息ついちゃいますんで、ちょっと相手年始開けて、なんかご報告できたらなと思っております。というわけでした。はい。ということで、今回もまあ、そんな長くないですが、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。まあ、楽しいボードゲームライフをお過ごしくださいませ。僕は、育児ライフをね、ちょっと、楽しもうかと思いますんで。では、